御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書四記の六章、最初に17節から24節を読ませていただきます。旧約の436ページです。四記六章17節から。するとギデオンは言った。もし私が御心にかなうのでしたら、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでください。贈り物を持ってきて見舞いに備えますので。主はあなたが戻ってくるまでここにいようと言われた。ギデオンは行って小ヤギ一匹を調理し、粉一エパで種なしパンを作った。そしてその肉をカゴに入れ、また肉汁を壺に入れ、樫の木の下にいる方のところに持ってきて差し出した。神の使いは彼に言った。肉と種なしパンを取ってこの岩の上に置き、その肉汁を注げ。そこでギデオンはそのようにした。主の使いは手にしていた杖の先を伸ばして肉と種なしパンに触れた。すると火が家から燃え上がって肉と種なしパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。ギデオンにはこの方が主の使いであったことが分かった。ギデオンは言った。ああ神主よ、私は顔と顔を合わせて主の使いを見てしまいました。主は彼に言われた。安心せよ、恐れるな、あなたは死なない。ギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。私を使わす方と題をつけました御言葉を味わっていきます。この時代のイスラエルというのはミディアン人の勢力が強くてですね、常に彼らの襲撃にあって苦しめられていました。地の収穫物はミディアン人の手によって奪い取られて、イスラエルは苦しんでいました。しかしそれはイスラエルが主の目に悪であることを行ったからであり、主の裁きの結果でした。主は愛するイスラエルでもあっても、この時は主がミディアン人の手に渡された結果でした。そんな弱っているイスラエルはミディアン人の襲撃を恐れて隠れ、避けて生活をしていました。苦しめられていたイスラエルは非常に弱く、やっと主に助けを求めて叫びました。すると主の憐れみはイスラエルに注がれ、主は一人の人を主の前に死し、裁きつかさとして主の勇士として導かれます。それがこの一章の一節から十節までの箇所に記されていることです。そして主はギデオンという名の人をイスラエルをミディアン人の手から助け出す使者として召し出します。はじめに主の使いがギデオンに声をかけます。力ある勇士よ、主があなたと共におられるというのです。12節です。しかしその時のギデオンはと言いますと、ミディアン人を恐れてブドウの踏み場で麦を打っていたのです。それはきっと、自分と家族の食べる分でしょうか。ミディアン人の襲撃から逃れたわずかな小麦を打っていたのです。言ってしまえば臆病で隠れて麦を打つことしかできなかったのがその状況にあるギデオンでした。しかし主の使いが最初からギデオンのことを力ある勇士と呼びます。そして主が今この時もギデオンと共におられる語ったのです。するとギデオンは 主が共におられるならなぜ今自分たちイスラエルは苦しめられているのでしょうかと問いかけます。そして続けて、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのですと主の使いに語りかけます。ギデオンはイスラエルの歴史の中で主が共におられたということ、驚き目業を行ってくださったことを知っていました。13節です。ですからこそ今ミディアン人に苦しめられているこの状況は主に捨てられたのだと、そう答えるのです。しかしお読みしました14節からになると、主の使いの言葉としてではなく主がギデオンに語りかけています。そしてその内容は驚くべきことです。主は捨てていないとか、イスラエルが主の目に悪を行った結果であるなどとは答えない。そして大切な言葉を語りかけます。行けです。イスラエルを助け出す使者として今行けというのです。その根拠は主がギデオンを使わすから、そしてあなたのその力でイスラエルを救えと明確に語ります。大切なこと、主が共にいてくださるということ、それが私の力なんです。そして主が私と共にいてくださるから、私は主によって使わされるその使命を果たすことができるのです。そしてその人こそが力ある勇士です。主の勇士です。ギデオンがこの時イスラエルの中で戦士として優れているとか、その種族の中で一番強いとかが問題になるのではありません。主が選び出し、主が召しているということが大切です。そしてギデオンが、私たちが主の召しに応えるのかが問われます。一章の14節までのギデオンは、隠れて小麦を打つ、弱く臆病な人です。15節ではギデオンは人々の目に映り、自分の目に映っている自分、ギデオンという人の状況を主に語っています。種族マナセ部族の中で最も弱く、父の家でも一番若いと説明、いや弁明をします。自分が主の使いが語ってくれた力ある勇士ではないと言っているんです。しかし同時にギデオンはこの言葉も発しています。どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。弱く若いのですと弁明をしますが、私には到底無理ですと語る前に、どうすれば救えるのでしょうかと問いかけるところに、すでに弱く臆病な心の議論、行動の変化があります。すると主は繰り返して語ります。私はあなたと共にいる。この約束こそギデオンの、そして今を生きる私たちの力そのものです。どんな武器を与えられるよりも、主の軍勢を送るからと言われるよりも力強い約束です。この約束の言葉こそ力そのものです。そして一人を撃つようにミディアン人を撃つと、もうそれはすでに確定し完了していることとして語ってくださいます。さて、先ほど17節から見ましたその23節までの箇所、それはなかなか興味深い箇所だと受け止めています。17節、あなたであるという印を見せてください。18節、ここを離れないでください、贈り物を持ってきて見舞いに備えますので。21節、肉と種なしパンを焼き尽くしてしまった。印を見せてほしいとの願い、またこのあと36節からの箇所では立ち上がったギデオンでありますが、 羊の毛だけに露が折れるようにしてください、さらにもう一度だけ試させてください、今度は羊の毛だけが乾いていて土全体に露が折れるようにしてくださいと、まあ、そんなことを主に語るんです。しかしはそれらの義の願いを聞き入れてくださり答えてくださいます。興味深いのはこういうことです。あなた方の神である主を試みてはならない、申命記6章16節326ページにある言葉です。この言葉はイエス様があの荒野の40日40夜悪魔からの試みを受けられたときに、神殿から飛び降りてみろと言われたとき、イエス様が主の律法の言葉として引用された言葉です。そしてこれはまた出エジプト記17章7節の言葉を受けて付けられた言葉です。マサ、またメリバと呼ばれる場所でイスラエルの民が飲む水がない、主は私たちの中におられるのかおられないのかと主を試みたことから示される律法の言葉、私たちは主を試みてはならないのです。一方でこんなことも記されています。イザヤ書7章10節から12節1178ページの箇所、10節、主は告げられる印を求めよ。11節、アハズは答えて、私は求めません、主を試みません。12節、イザヤへ言います、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神まで煩わすのか。試みませんと答えたアハズが叱責をされています。また有名な箇所としてマラキ書の3章10節では、こうして私を試してみよ、試せと、まあ、ここは主が語られる唯一の箇所と言ってよいでしょう。試すなというのは主を信頼して歩めということ。出エジプトで主によってエジプトの奴隷の状況から連れ出していただいたイスラエルはいつまでも主に信頼しないでつぶやくばかりでした。飲む水がないとモーセにつぶやく前に主に信頼して祈り求めればよいのです。それができずに主を試みるイスラエル人は主に叱責をされます。一方で主に信頼することもなく私は試みませんと語るハーズは、それは主を煩わせていると厳しく言われる。主を試みる行為は間違っていますけれども、主は主に信頼して求めるときに主を試みるなと叱責されることはないのです。詩式の6章に戻ります。主に見捨てられたと受け止めていたギデオンは、この日主が共にいるとの言葉を受け取って主に信頼して従おうと歩み始めました。ですから主はここ18節からの箇所でも、また37節からの箇所でもギデオンの求めに応えてくださった。17節に戻ってみます。もし私が御心にかなうのでしたらとギデオンは語っています。ギデオンは自分は弱く小さな存在だと見ています。父の家で一番若いというのは年齢のことを語っているのではないでしょう。自分は父の家の中で小さな力のない存在だと言っているのです。それはギデオンが自分を自分で評価していることです。ですからギデオンは自分では隠れて麦を打つぐらいしかできないと考えています。しかしこの時ギデオンは主の使いを見て言葉を交わし、そして主にお会いしました。ここにいてください、ここにいようと言ってくださったのは主です。その主はギデオンを力ある勇士と見てくださる、そして主が共におられるならそういう存在なのだと言われます。主は力ある勇士だと見ます。弱く小さい存在だとは見ておられない。 ここに私たちに必要なことが示されています。私が私をどのように見て自分を評価するのではなく、主が私をどのように見てくださっているのかが大切です。そして主との交わりを深めて、主の言葉を信じて、主が見てくださっている私へと整えられていくことが必要です。ギデオンは主に求めました。ギデオンは主に試みさせてくださいと大胆なことをしました。しかしそれは主の言葉にギデオンが従おうと立ち上げるのかどうか、まるでそれを試しているかのようです。これまでギデオンが弱く臆病な人であったことは確かでしょう。しかし主の言葉を受け取り、主に従おうと歩み始めるとき、主はギデオンを整えて主の勇士としてくださる。結びの言葉です。私たちも主が私を見つけ出し、私を使わそうとするとき、主が私をどのようなもの、存在として見てくださっているのかを知り、主が見てくださっている私へと作り変えられ、整えられていきたいものです。そのとき私たちは、本当に力のある主の勇士として、主のお役に立てるのだと、そう信じます。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、ヤコブは悲しみの中で眠る夜に、天から私たちが住む地上へとかけられたはしごを見ました。そして主を喜び礼拝を捧げました。ヤコブが本当の礼拝者となって歩み始めた時でした。今私たちは主に招かれて、この日曜日の礼拝の民となっています。ヤコブに倣い、主を喜び礼拝し賛美します。ギデオンも自分を弱く小さな存在だと考えていましたが、主が力ある勇士と呼んでくださり、共にいてくださるという約束の言葉をかけてくださったので、自分の力ではなく主にある勇士として歩みを始めました。主を信じる一人一人、それぞれふさわしいものへと整えられていくのだと信じます。私たちの中にある小さな信仰を主は見てくださり、整えてくださり、あなたの勇士として使わせてくださいますから、ありがとうございます。主よ、あなたに日々祈ることができるように、ふさわしいものへと私たちを整えてください。祈りの言葉もどうぞ導いてください。こうして共に集った私たちが互いに祈り合いながら使い合って、信仰を持ってこれからの7日間を歩みます。どうぞ今週の歩みも、幼子から大人に至るまでが、朝に夕にあなたにある喜びと平安を味わえますように。あなたが語られた言葉を従い、守り、日々歩むことを続けます。どうぞこの祈り、私の救い主である、慰め主であるイエス様が祝福して応えてくださいますように、主の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。